悟空、八戒、俺と我々三人は全くおかしいくらいそれぞれに違っている。日が暮れて宿がなく、路傍の灰寺に泊まることに相談が一決するときでも、三人はそれぞれ違った考えのもとに一致しているのである。悟空はかかる灰寺こそ屈強の妖怪退治の場所だとして進んで選ぶのだ。八戒は今さらよそを訪ねるのも億劫だし、早く家に入って食事もしたいし、眠くもあるし、というのだし、俺の場合は、どうせこの辺は邪悪な妖怪に満ちているのだろう。どこへ行ったって災難に遭うのだとすれば、ここを災難の場所として選んでもいいのではないか、と考えるのだ。生き物が三人よれば、皆このように違うものであろうか。生き物の生き方ほど面白いものはない。孫行者の華やかさに圧倒されて、すっかり影の薄らいだ感じだが、諸五能八戒も、また特色のある男には違いない。とにかく、この豚は恐ろしくこの姓を、この世を愛しておる。嗅覚、味覚、触覚のすべてをあげて、この世に終しておる。ある時、八戒が俺に言ったことがある。我々が天竺へ行くのは何のためだ？善行を手図して、来世に極楽に生まれんがためだろうか。ところで、その極楽とは、どんなところだろう。蓮の葉の上に乗っかって、ただゆらゆら揺れているだけでは、しょうがないじゃないか。極楽にも、あの湯気の立つ厚物を、ふうふう吹きながら吸う楽しみや、コリコリ皮の焦げた香ばしい焼肉を頬張る楽しみがあるだろうか。そうでなくて、話に聞く仙人のように、ただ霞を吸って生きていくだけだったら、ああ、嫌だ嫌だ。そんな極楽なんか、まっぴらだ。たとえ辛いことがあっても、またそれを忘れさせてくれる、答えられぬ楽しさのあるこの世が一番いいよ。少なくとも、俺にはね。そう言ってから八戒は、自分がこの世で楽しいと思う事柄を一つ一つ数え立てた。夏の木陰の御水、渓流の水浴び、月夜の水滴、春行の朝寝、冬の夜の炉端寒暖。なんと楽しげに、また、なんと数多くの項目を彼は数え立てたことだろう。ことに若い女人の肉体の美しさと四季それぞれの食物の味に言い及んだとき、彼の言葉はいつまで経っても尽きぬもののように思われた。俺はたまげてしまった。この世にかくも多くの楽しきことがあり、それをまた、核も余すところなく、味わっている奴がいようなどとは、考えもしなかったからである。なるほど、楽しむにも、才能のいるものだなと、俺は気がつき、次来、この豚を軽蔑することをやめた。だが、八戒と語ることが、しげくなるにつれ、最近妙なことに気がついてきた。それは、八戒の狂楽主義の底に、時々、妙に不気味なものの影がちらりと覗くことだ。師父に対する尊敬と、尊行者への畏怖とがなかったら、俺はとっくにこんな辛い旅なんかやめてしまっていたろう。 などと口では言っているくせに、実際はその狂楽家的な外貌の下に戦々恐々として薄氷を踏むような思いの潜んでいることを、俺は確かに見抜いたのだ。いわば天竺へのこの旅が、あの豚にとっても、俺にとってと同様、幻滅と絶望との果てに、最後にすがりついた、ただ一筋の糸に違いないと思われる節が確かにあるのだ。だが、今は八戒の狂楽主義の秘密への考察にふけっているわけにはいかぬ。とにかく、今のところ、俺は孫行者から、あらゆるものを学び取らねばならぬのだ。他のことを顧みている暇はない。三蔵法師の知恵や八戒の生き方は、孫行者を卒業してからのことだ。まだまだ俺は悟空からほとんど何者をも学び取ってはおりはせぬ。流砂河の水を出てから一体どれほど進歩したか？依然たる五家の旧亜網ではないのか？この旅行における俺の役割にしたってそうだ。平穏無事の時に悟空の行き過ぎを引き止め、毎日の八戒の怠惰を戒めること。それだけではないか。何も積極的な役割がないのだ。俺みたいなものは、いつ、どこの世に生まれても、結局は調整者、忠告者、観測者にとどまるのだろうか。決して行動者にはなれないのだろうか。孫行者の行動を見るにつけ、俺は考えずにはいられない。燃え盛る火は自らの燃えていることを知るまい。自分は燃えているな、などと考えているうちは、まだ本当に燃えてはいないのだと。悟空の闊達無下の働きを見ながら、俺はいつも思う。自由な行為とは、どうしてもそれをせずにはいられないものが、うちに熟してきて、おのずと外に現れる行為だ。ところで、俺はそれを思うだけなのだ。まだ一歩でも悟空についていけないのだ。学ぼう、学ぼうと思いながらも、悟空の雰囲気の持つ桁違いの大きさに、また悟空的なるものの肌合いの荒さに、恐れをなして近づけないのだ。実際、正直なところを言えば、悟空はどう考えても、あまりありがたい褒美とは言えない。人の気持ちに思いやりがなく、ただもう頭からガミガミ怒鳴りつける。自己の能力を標準にして、人にもそれを要求し、それができないからとて怒鳴りつけるのだからたまらない。彼は、自分の才能の非凡さについての自覚がないのだとも言える。彼が意地悪でないことだけは確かに俺たちにもよくわかる。ただ彼には弱者の能力の程度がうまく飲み込めず、したがって弱者の懇疑、躊躇、不安などに一向同情がないので、ついあまりのじれったさに、感触を起こすのだ。俺たちの無能力が彼を怒らせさえしなければ、彼は実に人の良い無邪気な子供のような男だ。八戒はいつも寝過ごしたり、怠けたり、化け損なったりして怒られ同士である。俺が比較的彼を怒らせないのは、今まで彼と一定の距離を保っていて、彼の前にあまりボロを出さないようにしていたからだ。こんなことではいつまで経っても学べるわけがない。もっと悟空に近づき、いかに 彼の荒さが神経に応えようとも、どんどん叱られ、殴られ、罵られ、こちらからも罵り返して、身をもってあの猿からすべてを学び取らねばならぬ。遠方から眺めて、感嘆しているだけでは何にもならない。夜、俺は一人目覚めている。今夜は宿が見つからず、山陰の渓谷の大樹の下に草を敷いて、四人がごろ寝をしている。一人置いて向こうに寝ているはずの悟空のいびきが、山谷にこだまするばかりで、そのたびに頭上の木の葉の露がパラパラと落ちてくる。夏とはいえ、山の夜着はさすがに薄ら寒い。もう真夜中は過ぎたに違いない。俺は仙谷から仰向けに寝転んだまま、木の葉の間から覗く星どもを見上げている。寂しい。何かひどく寂しい。自分があの寂しい星の上にたった一人で立って、真っ黒な、冷たい、何にもない世界の夜を眺めているような気がする。星というやつは以前から永遠だの無限だのということを考えさせるのでどうも苦手だ。それでも仰向いているものだから嫌でも星を見ないわけにいかない。青白い大きな星のそばに赤い小さな星がある。そのずっと下の方にやや黄身色を帯びた暖かそうな星があるのだが、それは風が吹いて葉が揺れるたびに見えたり隠れたりする。流れ星が尾を引いて消える。なぜか知らないが、その時ふと俺は三蔵法師の澄んだ寂しげな目を思い出した。常に遠くを見つめているような、何者かに対する哀れみをいつも讃えているような目である。それが何に対する哀れみなのか、平勢は一向見当がつかないでいたが、今ひょいと分かったような気がした。師父はいつも永遠を見ていられる。それからその永遠と対比された地上の鍋てのものの定めをもはっきりと見ておられる。いつかは来る滅びの前に、それでも可憐に花咲こうとする知恵や情けや、そうした数々の良きものの上に、師父は絶えずじっと哀れみの眼差しを注いでおられるのではなかろうか。星を見ていると、なんだかそんな気がしてきた。俺は起き上がって、隣に寝ておられる師父の顔を覗き込む。しばらく、その安らかな寝顔を見、静かな寝息を聞いているうちに、俺は心の奥に何かがぽっと点火されたような、ほの暖かさを感じてきた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は青空文庫より中島敦さんの五条丹二という作品をご紹介いたします。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。今回は
少し長い作品で三つに分かれてしまいましたが、お時間のある時にお聞きいただければ嬉しいです。最近読んだお話が、同じ一つの物語を複数の登場人物の目線で描くという形式で、面白いなぁと思いました。それで今回の作品、よく知られている西遊記のお話を五条が主役で語られるとこうなるのかと楽しんでいただけたでしょうか。それではお出かけの方はお気をつけて楽しんできてくださいね。お家でゆっくりの方は疲れが取れてリフレッシュできますように。お仕事の方、お疲れ様です。最後まで笑顔で乗り切りましょう。それでは、また。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。